いらっしゃいませ。はるかのスムージーカフェへようこそ。時刻は7時を回りました。はるかのスムージーカフェ、今日もオープンです。さあ今日は第4週目、浜松青年会議所の皆さんにお話をお伺いします。まずはじめは浜松青年会議所パートナーシップ委員会委員長の坪井拓也さんです。坪井さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。もうやっぱり外は暗くなってましたよね。
そうですね、薄暗くなってきましたね、うん、
まだ暖かいですか？
暖かかったですよ。
そうですか。
でもね、ちょっと風が出てきたんで、少し肌寒く感じるかなとは思います、ね、
上着はいらない感じです。
うん、今のところ僕はですけど。
ああ、なるほど、はい、でもトレーナー1枚
そうですね、
うん、やっぱりいよいよね、こうゴールデンウィークらしい気候になってきたなっていう感じではありますけれども、
ね、うんうん、そうなんですよね。なんか歩いてて、それこそ、ね、今年本当だったら浜松祭りの、あの感じが出てると思うんですよ ね。ちょっとね、僕そこ寂しかったかなと。
坪井さんは浜松祭りは参加される方？
参加してますね、はい、毎年。
あ、そうですか、
はい、
もしかして組のなんかやってたりとかっていうのは？
そうですね、一応ちょっとやらせていただいてて。
そうなんです ね、 ですよね。じゃあもう寂しい限りじゃないですか。
そうですね、なんかね、ぽっかりしたな、ぽっかりしたなみたいなね、感じますね。
こう自粛っていうことでステイホームって言われている中では、自分たちの街だけでとかっていうわけにもいかないですもんね。
そうですね、
でももうどうですか、皆さんの間では来年はみたいな思いとかっていうのは？
ああ、もうやっぱり、ね、持ってる方はいらっしゃいますし、まだ名残惜しんでる方もいらっしゃいますよ ね。
そうですね。本来であればその初子ちゃんとかっていうのは何件くらいあるよって言ったんですか、はいはい、坪井さんのところ。
僕の調査したらどうかな、だいたい 5,6 件ぐらいなのかな。
5,6 件
ですか。そうですね、
なるほど、でそういった方々はもう来年にっていう感じです
ね。その辺はお施設様というか、次第で、来年やるよっていう方もいれば、もうやめようかなっていう方もいらっしゃると思うので。
でも糸目付けとかってもう済んじゃってますよね。
そうですよね、うちの町はそんなに早くやらないんで、3月ぐらいなんですけど、その時点でちょっとね、どうするどうするってなってたんで、やってはないんですけどね。
ああ、そうなんですか。なんかこうね、なんか聞こえるものが聞こえてこないとっていう感じですよね。だってお祭りに関係する方々の中にはやっぱりね、お祭りが来て明けましておめでとうございますですっていう方もね、
本当にそれあると思います。
多いですから ね、 ね、私たちも本当にね、タコ場に行ったりとかして、本当こうマスクして、メガネかけて、帽子かぶってインタビューみたいなのね、やってたのが ね、 ね、懐かしいですけれども、来年はぜひその思いをっていうことで、今年はちょっとね、祝で頑張っていきたいです ね、 ですね、はい。さて今日はですね、ゲストの方には電話でご出演いただくということになっていますけれども、まず前半のゲストの方、ご紹介いただけますか？
はい、前半のゲストは、浜松デザイン委員会委員長の鈴木常織くんです。
はい、お電話つながっています。鈴木さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、鈴木さんは浜松デザイン委員会ということなんですけれども、まずですね、自己紹介ということで、はい、お願いできますか？
はい、よろしくお願いいたします、
はい。
浜松デザイン委員会の委員長させていただいております鈴木常織と申します。
はい、
浜松デザイン委員会はですね、もともと6月にですね、浜松の街中を盛り上げるためにですね、浜松の街中がどのように今後イメージできるかを、いろいろな若者をですね、巻き込んで、いろんなデザインを、デザインといいますか、アイデアを吸い上げてですね、アイデアコンテストのようなものを開催する予定であったんですね。ただそれがちょっと今回のコロナウイルスの関係で、延期になり、その先の、ね、ものもですね、今ちょっと人事ができないような状態になってしまっているというのが現状があるものですから、今後どのような実施がね、それ以外のものでですね、何かこうコロナウイルスに負けない、何かできないかということを今模索中でですね、考えているところです。で、 あともう一つはですね、献血活動をですね、はい、当委員会、やっているところでありまして、今年は、第2回の献血活動が5月の10日にですね、浜松駅の北口広場にて、実施させていただく予定になっております。現時点ではですね、血液がだいぶ足りていないということをですね、献血日赤さんスタッフの方にもお聞きしておりますので、ここにはちょっと皆さんもね、ぜひとも足を運んでいただいて、こちらのスタッフとしても全力で取り組んでいきたいなというように考えているところですね。
献血活動ですね、はい、これまでも浜松青年会議所の皆さんは駅前での、ね、献血活動などをされてきた、はい、この番組の中でもご紹介させていただきましたけれども、はい、今はでも献血者ってっていうものの利用についてもやっぱり3密っていうことで心配される方々もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、その点はですね、こちらも心配しているところであったんですけれども、日赤の血液センターさんといろいろとですね、どのように実施をするかというところで相談をしておりまして、まずはバスの中に入っていただく人数の制限をしてですね、人数を外でお待ちいただきながらですね、順次、献血をしていただくという形を取らせていただくと。でバス自体はですね、常に換気をして、その方が実施が終わったら、消毒液で、全ての場所を拭くとかですね、しっかりとした対処をした上で、献血を実施させていただくということになっておりますので、ぜひ安心して来ていただきたいなというように思っています。
確かにこのコロナウイルスの騒動の後くらいからこの日頃から献血がね足りないっていうのは聞きますけれども、やっぱりますます足りなくなってるみたいなこともちょっと耳にしたんですけど、実際やっぱその傾向にあるんですか。
はい、私もですね、血液センターの方たちであるとかいろいろな情報のところから、話を聞いておりますけれども、今までよりも本当に必要である使用量の1割以上はですね、不足しているという現状だということで聞いております。
今戦わなければいけないのはコロナウイルスでもありますけれども、でもコロナウイルスだけじゃないですもんね。人がかかっている病気、ね、助けなければいけないっていうものは他にもたくさんの病があって、そこに献血の力っていうのが必要になってるわけですもんね。
そうですね、本当にね、それ以外の方たちも、血液を必要とされる方たちがですね、世の中に今いっぱいいる中で、助かる命が助からないというのはどうしても避けていきたいなというように思っておりますので、できる限りの血液をですね集められるように、こちらも声掛けをしていきたいなというように今考えてますね。
ただ今こんな状況の中では誰がこうウイルスに感染しているかわからないみたいなことって正直あるじゃないですか。献血とかって大丈夫なのっていうのは、そのウイルスにもし自分が感染してたとしてその血液でいいのとか、なんかこういろんなこと考えちゃうんじゃないかななんて私は素人考えに思っちゃうんですけれども、はい、
そうです。そこのところは日赤さんのスタッフさんがですね、はい、しっかりとお答えをいただけるところですので、もしもそうだったとしても問題がないところかなというようには思っておりますね。
そうですね。
でそれと不要献血っていうこと自体がですね、世の中から必要とされている本当の事業になりますので、これ自体も不要不急の外出には当たらないので、ぜひとも皆さんいらしていただきたいというですね、お声掛け、自体がですね、されているところですので。
そうなんですね。
はい、
お越しいただくにあたって例えばマスクを着用してほしいとか何かそういったことはありますか。
そうですね、消毒液等々はですね、こちらでご用意させていただいたり、させていただきますので、そのあたりは大丈夫なんですけれども、検温をですね、ぜひともいらっしゃる前には、していただいて、37度5分以上あるようであれば、献血自体はお控えいただくとさせていただきたいなというように思っています。 あとおっしゃっていただいたようにマスクの着用ですね、
はい、
こちらはあの皆様あ必ずしていただきたいなと思っておりますね、
はい、検温とマスクということですね、
はい
はいはい、それでは改めまして5月の献血、はい、日時などをお願いできますか。
はい、5月のですね、10日日曜日の午前は10時から、夕方4時までですね、浜松の駅前、北口広場にて、献血バスでですね、献血を実施しておりますので、ぜひとも皆さんご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、5月10日日曜日に行われます献血活動について、ご紹介をいただきました、はい、そしてあの6月にはね、その浜松を盛り上げるようなアイデアコンテストを開催予定だったけれどもというようなね、お話ありましたけれども、
はい、
あのそのアイデアコンテストに向けてもうすでにそのアイデアの募集っていうのは始まってたんですか。
あ、そうなんです、うん、各種学生団体の方たちとですね、
は
い、いろいろと相談をさせていただいて、はい、こういった事業をやるからぜひとも参加いただきたいであるとかですね、
はい、
あとそれに対してのポスターを作成して、
はい、
各まあ、あの公共機関であったりですね、
はい、
あのスーパーマーケットさんであったり、うん、学校さんにですね、コンテストの実施のポスターを、うん、掲示をさせていただいた矢先のコロナウイルス騒動になってしまったものですから、うん、はいはい、やむなくそのポスターも全て回収をさせていただいてというような形になってしまって、とても残念な気持ちでいっぱいなんですけれども。
そうですね、でももう寄せられたアイディアっていうのはあるんです。
あ、それはですね、アイディアは一番先にですね、うん、浜松の街中の問題点であるとか、
はいはい、
それに対してのアプローチ方法であるとか、うん、有識者の講習をまず受けていただいて、
そ
の
なるほどなるほど、
そこからの勉強の後にですね、はい、
そういうことだったんですね、
はい、
なるほど。じゃあそのね、一番初めのきっかけになる部分が開催できなくってっていう意味では非常に残念ですよね。
そうですね、4月の頭から6月の末までのちょっと長い期間での事業の実施を考えていたものですから、
これはもうぜひともですね、あの地域活性化という意味では新型コロナウイルスのね、このことが収束してきたら改めて実施していきたいですよね。
そうですね、ぜひともと思ってます、はい、
そうですね。そしてまたでもあのステイホームのこうゴールデンウィークとなりましたけれども、もしよければあの皆さんご自身でね、あの浜松を盛り上げるならこんなアイディアがあるなっていうのを考えておいていただいてですね、
は
い、
あのそうです ね、
可能であればもちろん番組でもこのコーナーの時にお受けしますし、ジェシーの皆さんに向けてね、あのこんなアイディアどうでしょうなんていうのを出していただければ、ジェシーの皆さんが実現する方法を考えますよね。
そういうお話をねいただけるととっても嬉しいです ね、あのぜひともあの街全体で盛り上がっていけるような企画ができたらなというようには思っておりますので、
はい、コロナに負けないみたいなアイディアをぜひ皆さんにお寄せいただきたいですね。
そうですね、
はい、ということで、前半は浜松デザイン委員会の、鈴木さんにお話をお伺いしました。鈴木さん、よければリスナーの皆さんに向けてデザイン委員会から何かメッセージありますか。
はい、はい、あの献血のお話ももちろんなんですけれども、はい、それ以外にですね、まだ、確定はしていないですけれども、これからコロナウイルスに負けないような、企画だったりですね、しつらいをできるように、全力で頑張っていきますので、
はい、
皆様ぜひとも応援よろしくお願いいたします。
はい、ということで浜松デザイン委員会から委員長の鈴木恒織さんでした。鈴木さん、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
いや、坪井さん結構ね前半から、はい、あそんな取り組みをしていたのにっていうね、悔しい思いでもありますね。
本当そうですね、やはりね、全力で取り組んでた矢先のことだったんで、皆さんね、どの委員会もそうだったんですけど、
そうですよ ね、でも献血活動については不要不急ではないということから、協力していただける方はぜひというお話でしたもんね。
はい、
はい、
来てもらえればと思います。
ぜひリスナーの皆さんも5月10日、日曜日になります。午前10時から午後の4時まで、浜松駅北口広場にて、この献血活動が行われるということです。当日は 37.5 度以上の方はご遠慮いただきたいということで、ぜひ検温とそれからマスクの準備をしてご協力いただける方はお出かけになってください。そして坪井さんどうですかね、浜松の JC の皆さんとしてはこのコロナウイルスに対してのこう取り組みとしては何かあるんですか。は
い、それこそですね、直近で言いますと、浜松市とか湖西市で、浜松 JC 浜松青年会議所、浜北青年会議所、浜名湖青年会議所の3つの会議所合同で除菌、とかを配布させていただいたりっていうのはさせていただいて、させていただいたんですよね、この前。で、その後にそれこそですけど浜松デザイン委員会さんと、ちょっと後半にちょっとゲストで2名の委員長が出ていただくのと、あと僕の委員会もそうなんですけど、そこを主だってそこの委員会4つで何かしらコロナ対策に関する事業なり取り組みをやっていこうっていうのが今ちょっと、まだちょっとね内容まで決まってないんですけど、
でもやっていこうという方向に今みんなで話してるっていう、
今話してるところですよね、
ことなんですね。わかりました。ではまた後半のね委員会の皆さんがどんなお話を聞かせてくれるのかということになりますが、ここで一曲お届けしたいと思います。ということで坪井さん、ちょっとしんみりもしてしまいましたけれども、でも元気出していかなきゃいけません、やっぱ地域を盛り上げるのが JC の皆さんですから、
おっしゃる通りです、
よろしくお願いします。さあそして後半の、ゲストの方にお電話がもうすでにつながっているということなんですけれども、後半お二方にご出演いただくということ で、まずはどなたにお電話つながってますでしょうか。
まずは地域連携委員会の委員長、稲垣義彦君ですね。
稲垣さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
地域連携委員会ということですけれども、まず地域連携委員会のご紹介からお願いします。
地域連携委員会委員長を仰せつかりました委員長の稲垣と申します。地域連携委員会では、浜松の、強い思いを持った企業や企業様や他団体様と連携し、浜松の魅力を、共有発信できる場を、設けます。そして地域への愛着や誇りを持っていただくために、地域の市民と、事業者の皆様と対話ができる機会を、提供してまいります。そして、次世代の、浜松を担う子どもたちの成長のためにわんぱく相撲を、開催する予定だったんですが、コロナウイルスの影響もありまして、事業の中止ということになってしまいました。
もう本当にね、今ちょうどその話を、していたところではありましたけれども、皆さんその中止だっていうことに至るまでにはかなり悩まれましたよね。
そうですね、ギリギリまで、延期の方向で、考えてたんですが、やはり感染拡大の防止ということで、中止を余儀なくされたというか、
決断しなければならなかったっていうことですよね。今日もですね、FM ハローの方にもですね、いくつかのこうニュースみたいなものがですね、続々と入ってくるわけですけれども、やっぱり力士の方々のね、ぶつかり稽古みたいなものも、しないようにするっていうようなこう、ものを見たりとかすると、やっぱりわんぱく相撲っていうのもどうしてもこう、密になるものだからっていうことは否めないですもんね。
そうですね、試合中にマスクをして、相撲を取るということもなかなか難しいというのもありまして、苦渋の決断だったんですけども、
でも来年はやりたいですね。
そうですね、ぜひ来年、
これはもう、この悔しさは1年だけでっていうふうに思いますよね。
そうですね。
かなりこの浜松の地域からはわんぱく相撲は優秀な成績の子たちが出てるんですよね。
そうですね、うん、昨年ですと、はい、女子大会で、全国3位になった子が、はいはい、男子の方はちょっとまあ、他の県の方、強い方がいたみたいで、はい、ちょっと優秀な成績というわけではなかったんですけども、はい、それでも一生懸命相撲を取っていただいて、はい、
ね、みんなの思いが詰まっているこのわんぱく相撲ですけれども、本来であれば、はい、このわんぱく相撲開催にあたってはこうどんな準備をしていってたんですか？
そうですね、浜松相撲連盟の皆様と、毎年協力してわんぱく相撲の方を開催してるんですが、いろいろちゃん、例年ですとちゃんこ鍋だったり、ほうほう、いろいろ催し物を用意してるんですけども、今年もちゃんこ鍋やいろいろ催し物を考えてたんですけども、うん、まあ、残念ながら中止ということで、相撲連盟の皆様も非常に残念な、
はい、はい、食べたかったでしょうね、そのちゃんこ鍋だってもう皆さんの、ね、応援の思いがもうびっしり詰まっているちゃんこ鍋ですからね、
そうですね、大鍋でみんなで食べるご飯は最高に
本当ですよね、
美味しいと思いますし、はい、
もう一層どうですか、今もだんだんこう流行りになってきてるズームでみんなでちゃんこ鍋みたいな感じで
いいですね、
マイちゃんこ鍋用意してもらって、は
い、でそうですね、
ね、その談義するじゃないですけれども、みんなご飯みたいな感じもね、はい、できるかもしれないですか、
そう
ですね、
はい、
相撲はね、どうズームで相撲するってわけにもいかないですもんね、
そう
ですね、何がいいかな、変わるアイディアをね、何か見つけたいような思いもしますけれども、まあ、一つこのわんぱく相撲っていうものがありますけれども、強い思いを持った企業さんと、まあ、連携をしながら、はい、市民と企業さんの対話作りができるような場を提供していくっていうのね、お話もさっきあったじゃないですか、
はい
はい、こういったものとしては今後何かしらの取り組みっていうのは考えてらっしゃるんですか？
今後、コロナウイルス等の、
はい、
懸念もありますので、
はい、
それを考慮した上で、うん、何か、浜松のためにできることがあれば、うん、と今委員会で考えております。
あ、そうなんですね、はい、先ほどね、坪井さんの方からはその、はい、次亜塩素酸のようなものの配布っていうようなことをね、まあ、委員会って言いますか、ジェシーの方でやったんだなんてお話もありましたけれども、やっぱりこれ、はい、本当に自営業の皆さんとかさまざまな異業種にわたる方々が集まっているジェシーさんだからこそ、今こう何ができるかっていうのは多岐にわたる面からアイディアを出せそうじゃないですか？
そうですね、
うん、さんの
多種多様の職業というか、はい、携わっている皆さん、いろいろアイディアを出していただいて、
はい
はい、で僕らがそれを発信できればいいなと。
そうですよね、
はい、
きっとね、今本当にマスクを手作りしてらっしゃるなんていう方々もとっても多いと思うんですけれども、材料がないとかね、自分たちの分かるところにないっていうようなことがあったりする中で、実はこの地域は、はい、ものづくりの町であったり、その問屋にあたるようなね町であったりするかもしれないので、うちのところにこれだけなら在庫があるよとかね、はい、マスクのゴムに当たる部分だったらうち持ってるよとか、なんかそういうこれだけの材料はあるんだけれどもねっていう人たちが集まり合うことによって、例えばこう手作りマスクをする材料のキットが全部揃えられるとか、何かこう面白いアイディアが出てくるんじゃないかななんて、それってジェシーさんの強みなのかななんていうふうにも思いますので、ぜひもう地域連携の委員会ですので、このコロナウイルスに負けないような情報発信をたくさんしていっていただけたらなって思います。
はい、
はい、ということで、また次のゲストさんにお電話つなぎますけれども、
はい、
稲垣委員長からリスナーの皆さんに向けてメッセージありましたらぜひお願いします。
はい、地域連携委員会で、コロナに負けるなという、企画を、今考えております、
はい、
ぜひ、その際には、市民の皆様も一緒に協力していただいて、 浜松を盛り上げるようなができればなと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
はい、ということで地域連携委員会委員長の稲垣義彦さんでした。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
稲垣さんのところだったんですね、ワンパク相撲を担当されて
るね、はい、僕今言おうかなって迷ってたんですけど、うんうん、言っちゃいましたね。
言っちゃいましたね。いやいや、前振りでよかったと思いますけれどもね。はい、苦渋の決断ではあったと思いますけれども、ただ地域連携委員会だからこそできる、ね、取り組みも今後いろいろ出てくるんじゃないですか ね、
うん、やっぱすごい、やっぱ、頭も悩ましては今いるんですよね、稲垣委員長も。何しよう何しようっていうのはやっぱり言ってましたけど、ね、地域連携委員会らしい何かができるっていうのはね、きっとやってくれるはずなので、
ね、でもね、ステイホームを楽しむアイディアみたいなのとか ね、 ね、うん、あと、ね、今こう情報がこう集約されていないっていう面で、そのさまざまなものを提供してくださったりとかアイディアを出してらっしゃる企業さんが独自でこうねアイディアをその自分のホームページでみたいな感じにされていたりとか、ブログ、フェイスブックを使ってらっしゃると思うんですけど、まあ、それをこう集約するように ね、 ね、うん、今ほらテイクアウト浜松さんなども、ね、そうですね、情報集約されてますけど、
うんうんうん、確かにその通りですよね、テイクアウト浜松さん、そうですね、もう何個があるらしいんですよね、うん、浜松の中で、ね、そうですよね、
ありますけれども、はい、JC さんだからできるこう情報の主役みたいなのも一つあるかもしれないですよね。
やっていきたいですね、
はい、そして続いてのゲストの方は、は
い、続いてはですね、はい、交流推進委員会の委員長、大場裕太郎くんですね、
はい、お電話つながっています。大場さん、こんばんは。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大場さん、交流推進委員会の委員長さんということですが、交流推進委員会どんなことをする委員会でしょうか。
あ、はい、交流推進委員会委員長の大場と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
交流推進委員会は、JC って日本とか全国世界にも広がっているので、はい、浜松以外にも集まる機会が結構あるんです、うん。で、毎年行われている京都会議ですとか、はい、横浜で開催されているサマーコンファレンス、
はい、
あとは毎年開催が異なるんですけども、全国大会とか、はい、世界会議とかっていうのがあるんですけども、はい、それらの案内をしてみんなで行きましょうって言って配信、ね、交流推進をしていく委員会になります。
あ、そうすると今年のお仕事はどうですか。
京都会議ですとか、はい、金沢会議って2月にあったんですけど、はいはい、それまでは良かったんですが、その後の集まりというか、その辺が延期になったりとかっていうことで、うん、なかなかちょっと委員会として発揮できてない部分はあります。
ちょっともどかしいですよね、やりたかったのにね。
そうですね、はい、
うん、金沢会議、京都会議と言われるものは開催ができたんですか。
はいはい、そうですね、はい、うん、京都会議は1月で、
はい、
金沢会議は2月の頭だったもんですから、で金沢会議はもうギリギリっていう感じでした、ね、
このそれぞれの会議というのはどんなことが話し合われたんですか。は
い、会議といっても、うん、セミナーとかフォーラムなもんですから、はいはい、ちょっと講師を呼んで、うん、講演だったりとか。で、京都会議っていうのは、1月にあるもんですから、はい、日本青年会議所の一番偉い会頭っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方が1年こうやってやっていくんだみたいな形で、
はい、
発表する場でもある、う
ん、はい、
はい、
なるほど。じゃあもう今年頑張ろうっていう勢いにね、乗ってっていうところだったんだと思うんですけれども、まあ、今後の予定としてはちょっとこうみんなで集まるっていうことが難しいような状況になってきてる中で、どうでしょうか、はい、推進、交流推進委員会としましては今後どんな活動をしていこうとお考えですか。
一応今やっているのが、うん、つなげようみんなの笑顔っていうことで、
はい、
東北大震災の時なんかに、
はい、
頑張ろう日本みたいな形で、笑顔で写真を撮っている写真をいろいろ撮るみたいな形で、
はい、
JC のメンバーの笑顔の写真をたくさん、うん、集めて、うん、みんなで元気に、うん、笑顔で、はい、このコロナウイルスに負けないで頑張っていこうっていう形でやらせてはいただいています。
はい、 はあ、ありましたね、今見せていただいてるんですけれども、こうポジティブとかこうね、はい、こう紙に書いたりとか、はい、皆さん、あ、そっか、でも笑顔だけどマスクなんですよね笑顔なんだけどマスクってい う、 こうなんか不思議な状況ではありますけれども、はい、こうメッセージを持った写真をたくさん撮って、これどこにアップされるんですか？
はい、浜松青年会議所の Facebook の、はいはい、なんていうんですか、アカウントというか、
はいはいはいはい、
はい、になるんですけど、
こちらでどんどんアップされていって、はい、
そうです
ね、ということですね、はい、東日本大震災の時も確かにされてましたよね、
は
い、
そうですよね、
うん、皆さんのね、はい、笑顔でっていうことで、やっぱりこう、笑顔っていうのが私たちの気持ちをまずこう前向きにさせてくれますもんね。
そうですね、
はい、辛い時でも無理に口角上げなさいなんていうようなね話をやっぱりされた経験があるななんていうふうにも思いますけど、ではまずはつなげよう、みんなの笑顔、はい、ということですね、はい、浜松青年会議所から発信しているわけですが、青年会議所の皆さんだからこそ、はい、日本中の情報を集めたりとか、また世界にある青年会議所なので、はい、世界の状況とかっていうのもこう入ってくるんじゃないかなというふうにも思いますけれども、そのあたりはこういろんなところと連携をして連絡を取ったりしてるんですか？は
い、やっぱりそういう日本全国世界にもつながっているもんですから、うん、情報はやっぱりすぐ入ってくるというか、うん、共有はさせてはいただいております。
あ、やっぱり世界的に見てもこれは大変な状況だなっていうような情報入ってきてますか？
そうですね、はい、
そうですよね、まあ、海外の方はね本当に大変な状況で、うん、早い時期から日本はまだ甘いんだっていうようなメッセージを本当にね投げてくださって、はい、投げかけてくださっていたわけですけれども、なんとかこの状態で乗り切ってしまいたいっていう思い出もありますよね、
は
い、
そうですよね、はい、でもまだ終わるかっていうのが全然目処が見えないっていうのが余計に、はい、ちょっと不安な部分でもあるのかなと思いますけど、うん、でもそれでも何かしら行動に移して、うん、やっていければなとは思って、
つなげようみんなの笑顔ということで、今はその JC の皆さんからのメッセージを JC の Facebook の方にアップされているということですけれども、どうでしょう、はい、つなげようみんなの笑顔に対して一般の市民の方からのこう、はい、笑顔の写真なども募集してたりするんですか？
あ、今のところはまだそこまで広がってはないんですけども、うん、おいおいそういうふうな形で広がっていければいいかなとは思っております。
そうなんですね、きっとだんだんステイホームの時間が長くなってきて、皆さんたちも何かしたいなっていう気持ちが湧いてくる時期なんじゃないかなっていうふうにも思いますので、私たち市民が一緒になってこう、ね、参加できるようなものアイディアが出てきたらぜひ番組でもご紹介くださいね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということでリスナーの皆さんに大場さんからメッセージ何かありますか？
はい、ありがとうございます。今交流推進委員会では一応そのつなげようみんなの笑顔っていうことでやってますので、まずはちょっと見ていただいてちょっと元気になっていただいたりとかですね、であとはもしよければ頑張ろう日本みたいな形で写真を撮って送っていただければなっていうのと、あと今後浜松のためですとか前向きに事業というか何か取り組みをやっていきますので、ご協力と応援の方をお願いいたします。
はい、ということで交流推進委員会から委員長の大場雄太郎さんにご出演いただきました。大場さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今日は3名の方にお電話をつないでご出演いただきましたけれども、坪井さん、やっぱりちょっとこう JC の皆さんとしても、まあ、正直なことを言えばチーンっていう思いは正直な状況ではありますけど、
うん、そこからどうやって立ち上がっていくかというか、
そうですよね、
うん、っていうところが、うん、JC の進化を問われるというかですね、うん、できることじゃないかなと思うんで、
うん、
なんかやりたいですね。
見てろよこの1年って感じです ね、逆に言うとね、
僕たちそれこそ委員長って、うん、まあ、単年度制なんで JC が、はい、その時その時でもう僕は来年も何やるかがわからない状況なので、はい、うん、思いは委員長の思いはやっぱ強いと思うんですよね、はい、なんで 春子さんが言うように、うん、もう見てろよっていう感じがみんな思ってると思うので、うん、
はい、
大きなこと、大きなことじゃないですけど、できることを、
はい、
うん、とつつやっていきたいですよね。
ね、そして、うん、坪井さんがこの番組のこう、はい、ナビゲーター的な役割を果たしてくださるのは、今年の12月までということになるじゃないですか。ですね、この12月の総括の時に、やってやったぞみたいなものをね。もう見せてもらいたいです ね。
確かにそうですね、うん、そしたらずっと喋ってますけどね、
うん、もしよかったらもう坪井さん一人でもね、その時はねこの1年間いい、その本当にね4月の時点でチーンっていう思いになっちゃったけれども、うんうんうん、12月の時には、うんうん、こういう風にやったんだっていうね、集大成みたいなものを語っていただきたいです。
それいいですね、
うん、そこ目標に、
そうですね、
はい、頑張っていきましょう、ね、
ありがとうございます。
はい、ということで、今日のはるかのスムージーカフェ浜松青年会議所から、まず前半には浜松デザイン委員会委員長の鈴木常織さん、そして後半は、地域連携委員会から委員長の稲垣義彦さんと、交流推進委員会委員長の大場雄太郎さんにお電話でご出演をいただきました。そしてスタジオには浜松青年会議所パートナーシップ委員会から委員長の坪井拓也さんでした。坪井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、はるかのスムージーカフェでした。